じゃあ始めます。今セブンのグランテっていう韓国の小規模の学校に来てるんですけども、そこで日本人スタッフをやってる新井さんのフィリピン留学の感想をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
初めてフィリピンに来たのは結構前なんですよね。
そうですね、去年になるんですけど、
2015年、
はい、2015年の2月に初めてセブンに来まして、
はい、
まあ、別の語学校なんですけども、そちらで2週間ほど、はい、ライフセブンです。
2週間だけっていうのは何でなんですか？
お試しということです、
ね。ああ、はい、じゃあフィリピン留学どんな感じかなっていう。
そうですね。で、うん、また日本に一度帰って、うん、もう一度ちょっとまとまった期間を取って留学しようっていうことを。
もう最初から決めてたんですね。
最初に決めてました。
それその2週間だけ休めたとかそういうことなんですか、仕事が？
仕事をもうその時には辞めましたね。辞めてすぐ2週間。
はいはい。日本なんですね。
日本です。
はいはい。日本でずっと働いてて、
はい、
それが人事でしたっけ？違う。
それは違いますね。それは
全然違う仕事。
はい、全然違う仕事です、
ね。何してたんですか、日本？
介護施設で働いて
ます。あ、そうなんですか。
はい。
あ、そんな感じする。
その前は小学校で先生をして
て、はい、それは聞いた。はいはいはいはい。なるほど。絶えず誰かの世話をすることをしてるんですね。
本当ですね。
ね。そっかそっか。で、それで辞めてセブンに行って、
はい、
それは英語が必要だったんですか？
英語が好きだったんです。勉強するのが。
おお、カズヤ君と一緒や。英語が好き。
はい。
日本で英語を使うことがあったんですか？
ないですね、ほとんど。
じゃ英語好きってどうするんですか？なんか問題とか
そこが。普通にまあ洋楽が好きとかそのレベルで好きだったんですね。
音楽から来て
る。あとは映画ですね。映画が好きなんで。はいはい、で、まあちょっと。自分仕事しながら、もともと美術専攻なので、うんうんうん、ちょっと作品を作って発表したりするっていう機会もありまして、うんうん、で、ちょっと映像作品とかを、うんうん、作ってたんですけども、そういうやっぱりそういうなんか発表する場とかに行きますと、やっぱりその外国人の方も結構来られるんです
よ、ね、うん、なるほど。
で、知り合いの知り合いっていう形で紹介されたりして、うん、割とそういう場面では英語を
使う、
はい、使ったりして。
仕事では使わないけど、
はい、そういうなんか趣味の
場で、
趣味の範囲でで
もその時会話できてるんですよね。
その時にはもうちょっとずつもう一人で勉強してたんで、ある程度のその自己紹介ぐらいはできるレベル
で。勉強って具体的にどういうふうにするんですか？
もう単純に文法書を読んだり、
文法書読んでも、でも喋れるようにならないじゃないですか。
ならないですね。あとは自分の場合は瞬間作文。
あ、やってたんですか？
やってました。
パッて見て、
はい、だから通勤の時に音を流してブツブツ言ったりとかしてました、
ね、やってたんですね。
はい、
偉いな、はい、なるほど。で、それどれぐらいやってたんですか？
それはどれぐらいですかね。働きながらちょっとずつやってたんで、まあだらだら、まあ、2年ぐらいは。
それ2年もやっぱりコツコツやったら何か
成長。本当にちょっとずつなんでは
いはい
はい、本当に少しずつやった感じですね。
はい、で、会社辞めたタイミングで留学してみよう、ちょっと見てみよう、
そうですね、
と思って。じゃあその時は超初級ではないですよね？
自己紹介はできるぐらいと、あとは発音を自分ちょっと気にする方なんで、
はいはい、
発音の練習はずっとしてましたね。だから自分で自分の声を
録音して、して
瞬間英作文を喋った自分の声を録音して、ナレーションと近いかなっていう、あとは英語の歌とかを真似てみたりっていう感じですね。
すごいな、それをコツコツ2年できるのはすごいですね。じゃあ、ローインターぐらいですか？
ですかね、
それか、ただ、IB なんか。
その、セブンにその初めて
来た時に、はい、
その自分のレベルは分かるわけです
よ。分かります、分かります。はいはい、
で、やってみると、やっぱり言葉が出てこない。それでも出てこないです、やっぱりその。やっぱりその瞬間作文っていうのは短いセンテンスをひたすらこう練習するっていう感じなんで、例えば、マンツーマンの授業とかって意見を求められることが多いんですね。だから賛成か反対かとか、
はいはいはい、
意見は何なのか
とか、はいはい、
で理由を述べたりとかって、はいはい、そうなると、まずその論理的に考えなきゃいけない、
はいはい、
でそれをまたまとめて英語に翻訳しなきゃいけないっていう作業が入るんで、
はいはい、
その最初はそれがなかなかできなくて
時間かかっちゃう。
まず自分の考えをまとめるのが難しいっていうのがあって、はいはいはい、それをまた英語にするっていうので結構沈黙が長く続きましたね。
真面目そうやからな、 言葉選びそうやから。
そうなんですよ
僕とか何も考えないんですよ、これから早いですけど。でもすごい分かります、はい、でそれで2週間お試しで行ってみようと思った時にどうやって学校選んだんですか。
普通にエージェントさんに聞いて、うん、なんていうか無難なところ
そんなオーダーするんですか。無難なところお願いします。
そうですね、無難なところを、まあ、自分である程度見て、
難しいな、
これどうですかって言って、まあ、返ってきた返答が無難な回答だった
。自分である程度学校はピックアップしてたんですね。
はい、まあ、でもすごいそのなんていうか人数もいて割と大きめのところを中心に見てたんで。
セブで大きい学校探したんですか。
そうですね、の方がやっぱり実績があるかなとかそういうことも考えたりして。
はいはいはい、はい、セブエリアもセブで決めてたんですね。
そうですね、
それはなんかセブの方がいいかなみたいな。
まあもう英語留学イコールセブっていう感じだったんで。
なるほど、
はい、
でなんか大きいとこいくつかピックアップしてエージェント問い合わせて反応を見ながら無難なとこお願いしますって言ってライフセブンになったんですね、はい。2015年の前半か。2週間どうやったんですか。
2週間は最初の1週間きつかったです。喋れないから。
授業何個も、
授業何個まで6コマぐらい取ってたと思います、
うん、きついんですか。
だから最初、まあ、いろんなグループクラスも受けたんですけど、まず聞こえなかったですね、あんまり。その単語をこう一生懸命追っかけるんですけど、うん、なかなかそのスピードが速いなっていう印象が最初あったんで、うん、
なるほど、
はい、
どんな授業を受けてたんですか。
例えばそのフィリピン人の講師の先生のグループで、だからニュースの、
はいはい、
CNN だった。
ああ、いきなり CNN ですか。
そうです。で、そのニュースをそのなんかね、パソコンがなんかそれぞれあって映像を見れるんですね。で、映像のナレーション見ながら、その例えばちょっとクイズ形式じゃないですけど、今何の単語言ったかっていうのを当てたりとかしながら、そうです、グループでやって。
何人ぐらいのグループなんですか。
そうですね、6、7人はいたと思います。
でもそういう環境はあるんですね、一人
ありましたね、はい。
なるほど。で、じゃあ勉強になったと2週間で短期ですけど、
その自分の本当のレベルというか、
が分かった、
足りないところというか、まあ、いっぱいあるんですけどを分かって、あ、もっと勉強せなっていう感じで、
モチベーションが、
モチベーション上がりました。逆に
それ入学した時のレベルってどんな感じだったんですか。覚えてます。
自分の印象で言うと、まあ、自己紹介はできます。その自分のなんていうか、はいはい、バックグラウンドを説明したり、は
い、学校内でレベル分けとかないんですか。
あったんですけど、あんま覚えてない
真ん中ぐらいとか。
真ん中ぐらいです
か、ね、はい、
真ん中のちょっと下ぐらいかな、
はいはいはい、
多分。
なるほど、
はい、
でそれでその時何が足りないと思ったんですか。
やっぱり量が足りないと思いましたね。
量って勉強量。
そう、勉強量が、はい、まあ、自分やってたって言っても本当にちょっとずつやってたんで、
はいはい
はい、だからやっぱり集中的にもっと
やらなき
ゃ、いっぱい詰め込まなきゃって思って、はい、だから最初の1週間は、まあ、友達作りやってる方も結構いたんですけど、うんうんうん、自分の場合は結構一人で黙々と勉強して、
一人になってたん
ですね、はい、宿題をめっちゃ一生懸命やってましたね。
はいはいはいはい、
まあ、でも同世代の知り合いもできたんで、その時に、うんうんうん、まあ、週末は一緒にちょっとアイランドホッピング行ったりとかしたんですけど、はい
はいはい、
はい、
で1週間目きつくて2週間目ぐらいから慣れてきたの。
慣れてきましたね。なんか吹っ切れるじゃないですけど、そんな難しく読んでええやんと思うんです
よ。ああ、なるほど、はい、
だから考えるときにまずやっぱり難しく考えちゃうんですよ。結構テーマが重いテーマが多かったんで、例えばなんか安楽死についてどう思うとか、そんなまず考えたことないことで、
はいはい、
ただもっとシンプルに自分の頭で整理して、はい、いかにその短いセンテンスで説明していくかっていうのがなんとなく分かったような。
なるほど。
2週間目からはちょっとし、もっとしゃ多少は喋れるようになりました。
じゃあ2週間で手応えは得たんですね。
そうですね、やっぱりやったら伸びるんだろうな、うん、
短期2週間でも、
2週間でもやっぱりその自分が、まあ、やっぱり一生懸命やらないといけないですけど、
うんうんうん、
もう本当にだから喋る前にもうひたすらメモを取るんです。で、単語も調べといて、で
授業の予習ってこと。
予習ですね、はい。
ちなみに1日6個もやったんでしょ、
はい、
毎日どれぐらい勉強してたんですか。
結構終わってすぐ勉強して、何時間だろう、結構夜までやってましたね。5時間ぐらいですかね。
でも軽く10時間はいってもね。
そうですね、
11時2時間やってたと、はい、じゃあその2週間も大満足の2週間だったんですか。
大満足、なんか ある意味そのモチベーション上げてくれたっていう意味では、
うん、でモチベーションも上がったし、自分のウィークポイントも上がったし、はい、でウィークポイントって勉強量って言いましたけど、はい、そのもっと掘り下げたウィークポイント
文法ですね。
文法やってたのに、は
い、文法やってたのにやっぱり分かってなかったなっていうのがありますね。その文法のツボを抑えれてなかった感じが、
そうなんや、はい、なるほど。じゃあ足りないのは文法だと。
そうですね。
でその量だと、
はい、
でモチベーション上がって、
はい、
初セブでしょ。
そうですね。
初フィリピンでしょ。
初フィリピンでしょ。
ムカつくことはなかったんですか。
ムカつくことではないですけど、やっぱりその治安はちょっと不安がありましたね。あの行った初日に目の前で友人が財布を取られて、うん、
どこで学校
で学校のすぐそば の、 あの交差点があるんですけど、はい、それ渡ってすぐ。
どうやって取られるんですか。
5人ぐらいで歩いてたんですけど、ああ自分たちが5人ぐらいで、うん、でまあレストランに向かってたら、ちょっとなんか向こうの方から女性というか女の子2人がなんか陽気にな感じでやってきて、でちょっと腕を組んできたんですよ。で なんだこれはみたいな感じになって、でなんかすごいキャッキャキャッキャやってるんで、なんかただ単にこのスキンシップというかかなと思って、でもなんかその自分たちの中の1人がちょっとやめろよってそんな急にとかで言ったら、その女の子が冗談だよって言いながらバーッと去っていったんですよ。でそしたらその腕組まれてた子が、あのその大学生だったんですけど、初海外 でその子が急にあれって言い出して、どうしたのって聞いたら、いやあの俺財布持ってきたと思ったんですけど部屋に忘れたのかなとか言って、財布どこに入れてたんって言ったら、後ろのポケットに
入れ
てた。
ああ、もう一番入れたらあかんの。
一番入れちゃいけない。
なんでそんなとこ入れてまうの、ね、ああ、そういうことね。
はい、でその子戻って部屋確認したんですけど、はい、案の定財布なくて、はいはい、だからもうその子その財布の中にしかも全部入れてたんです。カードもお金も全部入れて
たんです、はい、最悪な商品ですよね。なるほど、はい、いやまあフィリピンに限らずですけど、
はい、
まあ最低限の自己管理しないと。
それはそうですね。だから、う
ん、なるほどね。
その子は本当に初海外っていうことで、もう日本と同じスタンスで来
たんで。そうですよね。いやその子はその後持ち帰ってたんですか。
結局その子は今家に連絡して両親に謝って
はい、はい、
もうお金を送ってもらって、
ね、まあ、学生でよかったですね。
はい、でもなんか楽しんでましたね。吹っ切れたのか。
はい、はい、もう吹っ切れるしかないですよ。そっか、
はい、
じゃあ治安は思ってたよりちょっと悪かったということ
ですか。そうですね、やっぱり初日でそれ見たんで、うん、あやっぱりちょっと気をつけないとなと思って。
なるほど、
はい、
いや本当に最低限 の、 そのことを気をつけてたらそんな大変なことにならないと思うんですけど、
はい、
そうじゃない人が最近増えてるんで、うん、もうそういうトラブル多発してます
ね。はい、
分かりました。でそれが最初のライフセブ で、
そうです、ね、
予定通り2週間で卒業して帰りましたと、
はい、
でその後どうなんですか。
で日本に一度帰ってちょっとやらなきゃいけない、はい、まあ、試験とかもあったんですよ、
はい、
そのでそれを、まあ、身の回りのことをちょっと整理して、
はい、
でもうその時点で次行くとこを決めたんですね。それがあのいろいろっていうところにある学校なんです、
は
い、
試験って英語の試験。
それはその、まあ、介護施設あたりで介護の試験があって、はい、
あ
でそれを
それまだ忙しいですね。
そうですね。
あ、帰って
すぐ
試験取ったんですか。
はい、取りました。
あ、
無事取れて、
はいはいはい、
はい、
でそれが終わって、
はい、
なぜいろいろになったんですか。
トイックのスコアを上げようと思って。
なんでトイックを上げようと思った
の。その時点で、まあ、英語力を上げて、で、まあ、また日本帰ってきて就職しようというビジョンでちょっとやってたんで、
はいはい
はい、で、まあ、その時点で自分の次の仕事のなんていうか、
はい、
方向性をある程度決めて、で。まあ、その就職につながるような、まあ、トイックってやっぱり、
なるほど、就職の
ためにあった方がいいな
と。その時トイック何点なんですか。
その時日本で初めて取って。
受けたんだ。
はい、行く前に取りましたね。あ、受けましたね、その試験を。それが560か70ぐらいでしたね。
なるほど。うん、まあまあ、
こんなもんかなと思いながら。
でそれでトイックを頑張る学校をフィリピン中で探したんですか。
そうですね。で、まあ、レビューとか見てたら、
はい、
そのいろいろなある一つの学校になんかすごい有名な先生がいるのを聞いて、
はいはい、確かにカリスマ。
でしかもその いろいろにある学校は、その韓国人系
の
資本がそうなん
です、ね、はいはい、
韓国人の友達もいっぱいできるやろうなと思って、で韓国語も練習できるかなと思って、
はいはい、もう喋れますもんね。
そうですね。
もともと喋れるんでしょ。もともと韓国語ほぼネイティブでしょ。
ネイティブではないですね。だから韓国語は分かるんですけど、その韓国人と喋ったことがないです。
え、
その本場の人と。だから流暢ではないっていう感じですね。なんかだから
会話で使ったことないんですか。
もう身内だけですね。その在日 の、 そのコミュニティ内では使うんですけど。
それは、ネイティブ語韓国とちょっと違うんですか。
全然違います、ね、
あ、そうなんですか、はい、おー、そうなんだ。
で、やっぱりいろいろ言ってみて、やっぱりそうだなっていうのは全然違う。
そんなの
言い回しとか単語の使い方も違うし、やっぱりあとアクセントですね。その発音がやっぱり。
なるほど。初めてのネイティブ韓国人。
はい。
そっか。それは1個目のライフセブンの時はそう思わなかったんですか。韓国傾向って
韓国人の子が意外に少なかったんです。で、そこまで仲良くならなかったんです。
学校選びの時に。
ああ、最初の時ですか、
うん、そうそう。
そうですね、そこはあんまり考えなかった。
最初
は考えしかないんで、あ、まあ、英語にちょっと集中しないといけない、
は
い
は
い、
でも今回はちょっと長く行くから、
はい、
何ヶ月です。
3ヶ月
です、ね、3ヶ月っていう期間で行こうと思ったら、
はい、
韓国行って、
はい、
韓国をブラッシュアップして、
はい、
あとトイック。
そうですね、トイックを通じてこの英語の文法をちょっと土台をしっかりしようと思って。
文法詳しそうやな。
いやー、
全然です。僕全然ダメだから恥ずかしいよ。
いい。
そっか。で、それでまたエージェントさんと合わせてそういう仕事行ったんですか。
そうですね、でもそれも割と早く決めましたね。もう自分の中でも先に決めて、
うん、
でエージェントさんに聞いて、
うん、あ、自分でも教えのシーンに
ある程度はな、で決めてたのはセブじゃないとこにしようと。
なんでな。
なんかセブちょっとゴミゴミしてて、で、まあ、治安もちょっとやっぱり見た通りあまり良くなかったんで、はいはいはい、だからちょっともっと静かなところで静かな環境で勉強しようと思って。
なるほど。ちょっとセブ以外のちょっと田舎で保育、はい、できて看護師を、
はい、そうですね、
っていう条件が。
そうです、
ね、その時治安の市だったんですね、
はい、
3ヶ月ずっと保育コース。
そうですね。
なるほど。いろいろどうでした。
良かったですね。楽しかったです。
お、はい、セブに比べると違いますか。
そうですね、学生の層もちょっと違います。
どう違うんですか。
まず韓国人の子がやっぱり多かったです。
ああ、知らん人は多いですね、はい、日本ではほとんどいないですよ。
そう、時期によって違うんですけど、でも最終的には
結構多かった。
少なくなりましたね。
日本人
減っていったって感じ
です。韓国人は、
韓国人はもう、韓国人は常に 50% ぐらいで、
はいはい、
あとは台湾と、
はいはい、
日本がそれぞれいるっていう感じなんですけど。
何が減っていったんですか。
日本人の割合が減っていきました。
あ、そうなんです。行った時じゃ多かったんや。
行った時何人いたのかな。6人、7人。
全然多くないけど。
多くないんですけど、あ、もうちょっといた。まあでもその増えたりもしたんで。
うん、うん、
はい。でも最後だったかな。3人ぐらいになっちゃった。
おああ。いろいろの中で一番施設がいいと言われてる。学校じゃないですか、
支援の地。あ、そうなんですか。
はい、いろいろ学校他にもあるんですけど、
はい、
で、セブと比べたときにファシリティはどうだったんですか。
まあどうなんですかね、そこまでは変わらなかったから。
なるほど。じゃあもういろいろの、じゃあトイックは、
はい、
あ、まあそういう思いで選んだ学校じゃないですか、
はい、
行ってみたら結構予想してた通りの環境だったんですか。
そうですね、
うん、はい、
やっぱりみんな一生懸命勉強してましたね。
あ、そうなの。
はい、
それなんでな、テストコースやから。
そうですね、テストコースが TOEIC とあと IELTS があったんですけど、
ね、
台湾人の子たちはその IELTS の方が多くて、
うんうん、
で TOEIC はやっぱり日本人と韓国人
っていう
感じで分かれてたんですけど、そうですね、結構みんな勉強しましたね。特に台湾人の方。
台湾人そんな頑張ってん
の。めちゃくちゃ勉強しましたね。
え、でも前の学校でも結構勉強してたわけじゃないですか、
はい、
もっと勉強したんですか、いろいろ
では。あ、自分ですか、
はい、
そうですね、やっぱり、もう実習時間も朝起きてまず勉強するし、で寝る前までもギリギリまで勉強してました。
それ何やってるの。過去問やるんですか、宿題とかあるんです
か。過去問がやっぱりメインになって、あとはまあ復習とかしながらですね。
あ、授業中もあれ試験やるんでしょ。
そうですね、試験やりましたね。
ひたすらでしょ、
ね、ひたすらですね。
普通に会話とかあるんですか、あの トイックコース、あそこ、
会話の
スピーキングの授業、
スピーキングの授業はあります。一応
何コマに対して何コマなんですか？全部で何コマ？
自分の場合はどうだったかな、やっぱ基本はもうトイックですね。でスピーキングは例えば6コマ7コマあるうちの1つか2つぐらい。
でそれ以外はテスト対策してるんですね。
そうですね、はい。
で3ヶ月でみんなガンで上がるんですか？
すごい上がる子もいましたね。自分と一緒に入った子が来る前もうトイックのテストなんていうんだろう、200とか、うんうん、300とか、
はいはい、
その子が1ヶ月後かな、うん、に一応その校内で毎月試験するんですけど、はいはい、トイックの模擬試験やるんですけど、はい、めちゃくちゃ上がりましたね。だから600ぐらいまでいった
。おお、はい、1ヶ月で、
はい、700だから600後半ぐらいまでいったんじゃないですかね。
へえ、その人1ヶ月だけだったんですか？
その子は3ヶ月、
はい、その後もじゃあぐんぐんいったんですか？
その後だから どれぐらいかな、700点台ぐらいで、はいはい、だいたいやっぱり止まるんですよ。
止まるんですね、はい。そっか、ご自身も700何点で
750でしたね。
それって3ヶ月の中でこうちょっとずつ上がっていくんですか？
そうですね。でも割とポンって上がりますね。
あ、そうなんですか、
はい。
まあ、あそこ
自分も最初の試験で多分700、600後半ぐらいまではポンって上がったんで、その後はちょっとずつ上がる感じです。
もともと文法結構勉強してたわけじゃないですか、はい、でトイック勉強して文法力が上がるんですか？
やっぱりその上がりましたね。また1からやるんですけど、
はいはい、
あ、なんかこの本当に見落としてたというか、
体系的に全部学んでいくから抜けが
なんか繋がっていく感じがありました。
じゃあそれを整理するために良かったんです
ね。良かったですね。
3ヶ月でトイック上がりましたと、
はい、
スピーキングはどうなんですか？
スピーキングもまあ、やっぱり普段からやっぱ喋るんで、その雑談を台湾人の子とかは英語でするし、まあ先生とも食事行ったりとかっていうのがよくあったんで、割とも英語はまあ普段から使って。
なるほど。
あとはまあ韓国語も結構使ってましたね。
ああ、韓国語多いから、
はい。
じゃあ韓国語は予想通りブラッシュアップできたんですか？
そうですね、ちょっとずつ、あ、なるほどなっていう、あ、後発音しなきゃいけないのかっていうのもちょっとやっぱりその日本語と違ってやっぱこう強弱を本当にしっかりしないと分かってくれないんで、
はいはい、
はい
はい、へえ、面白いな。あ、じゃあもう望んでるものは全部できたわけですね。
そうですね、割と満足してますね。
なるほど。で満足して、
はい、
まだ日本に帰る、
はい、
で、トイックで就職しようとしたんですよね。
そうですね、で就職活動を始めたんですけど、
うん、
なかなか難しくて、
はいはいはい、
はい、でやっぱりその自分のバックグラウンドというか背景も、はいはいはい、まあ、ちょっと特殊というか、
はいはいはい、
まあ、在日韓国人
というの
はあって、
はいはいはい、
で、まあ、学歴も日本の学校で学んだことがないんで、
うん、
まあ、そういうのもあってなかなかちょっとその書類の時点で落とされることが多くて、
うーん、切ないですね。
切なかったですね、本当に。
そっか。英語を使ってどんな職種に行こうと思ったんですか？
人材関係の仕事。
そっか、はい、それがうまくいかなくて。
そうですね、なかなか。
ほんでもう一回フィリピン行こうかと。
そうですね、はい。だからまあそれまでちょっと時間があったんですけど、うん、まあ、その間ちょっとあの職業訓練の
行ってたんですか？
はい、学校でちょっと IT 系の。
あ、そうなんですか、
はい。
何ヶ月？
それが6ヶ月ですね、半年行って。
カズヤ君も行ったらいいな。なるほど、
はい。もうそれ行きながら一応就活もしてたんですけど、もう徐々にその海外での海外就職っていうのが自分でやってみたいっていう思いが強くなってきたんで、
うんうんうん、
だからまあそっちの方向でちょっと考えるようになりました
。探そうかと、
はい、
でブラッシュアップしようと、
はい、
でその時に学校スタッフやると思ったんですか？
もう一応視野には入ってましたね。だから前いろいろいた時に実はそのスタッフもしたかったんです、
う
ん、そのあの学生終わってすぐスタッフもちょっと
主役
しようかなと思ったんですけど、ちょっと自分の都合が合わなくて、
あ、そうか、試験、あ、違う、試験
じゃない、別の用事があって、はいはい、ちょっと帰らなきゃいけなくて、でちょっとそれはどうしてもダメだっていうことになって て、で、まあ、その時は終わったんですけど、
タイミングが合わなかった
ですね、はい、合わなかったですね。
それでそのいや、まあ、時間が作れた時に、はい、学校スタッフがまた再浮上してきて、
はい、
どうやって探したんですか、学校。
学校はあのセブタウン、
ね、セブタウン、
はい、
セブタウンって有名なんですか。
どうなんでしょうね。
どうやってセブタウンにたどり着いたんですか。
インターンセブとか
ね。セブタウン
ですよ、ね、はい、
でそれで出てきて、
はい、
なんかいっぱいあるの。
そうですね、いい
んですか。
まあ、で一応メールを送って、この学校この学校気になるんですけど、
はいはい、
っていうのを、まあ、ちょっとやり取りしながら。
あれってもう自分で学校指名するんですか。学校っていうか人ですけどな。
学校を多分2校ぐらい自分挙げたと思うんですけど、その質問をちょっと、
うんうん、
これはどういう感じなんですかっていう質問をいくつか挙げて、でちょっとお話したら、まあ今いるこのグラントと、あともう1校別の学校をちょっと紹介されて、
はいはい、
でまあ、最終的にちょっとグラントに決め
て、で今来て、
はい、3ヶ月です。
3ヶ月で、あと2ヶ月かな、
はい、
5ヶ月。最初から5ヶ月契約があるんですか。
最低5ヶ月って書いてたので、
あ、
5ヶ月しなきゃいけないんだって
言
って、
はいはい、
で、まあ、それで
決めましたね。はいはい、じゃあこのスタッフやる動機っていうのは英語と看護のブラッシュアップ、はい、
そうですね、
あとそういう職務経験、
はい、
就職活動するときにそういう経験がやっぱり求められるからっていうところが来てるんだよね、はい、実際どうなんですか、インターンやってみて、イメージしてた通りなんですか。
まあ大体はイメージしてた通りなんですけど、やっぱりその小野さんもよく言うその繁忙期とそうでない時期っていうのがあって、
なるほど、
で自分来たのが4月の半ばなんですけど、
はい、
ちょうどあの人が学生も少ない時期
終わって、
はい、
な
そうですね、だから最初はちょっと正直暇でしたね。
あ、
はい、
暇で辛かったんでしょ。
辛かったですね。ただまあオーナーさんもあれやってこれやってっていうのをその都度言ってくれたんで、うん、まあそれはしっかりやろうと思ってやってました
ね。具体的に担当って何なんですか。
基本はその日本のエージェントさんとの連絡なり、うん、連絡を取り合うっていうのと、あとは、まあ、宣伝ですね。学校をもっと知ってもらうために、例えば、まあ、それもエージェントさんとお話したりとか、まあ、よくこのエージェントさんに来てもらって、
うん、
で実際ちょっとお話しして、
うん、
で今こういう状況なんですっていうのをちょっと説明して、
うん、あ、結構来られるんですか。
そうですね、
うん、
はい、自分が来てすぐエージェントさん来られたり、
うんうんうん、
はい、まあ、いろんな方とお会いできました、
ね、なるほど、
はい、
生徒のサポートもされてるんですよね。
そうですね、
うん、で授業も受けてるんですか。
授業も受けてます。
何コマ受けてるん
ですか。1日4コマです。
それ本当ずっと受けてるんですか。
基本4コマですね。で、まあちょっと忙しくなってちょっと組めなくなると3コマになったりするん
です。でも3コマ受けれてる、
はい、
それで英語力って磨かれていくんですか。
自分も全部フリートーク
してる、
はい、でそれ以外でもなんていうんですか、まあ、学内で普通に雑談をよくやるんで、例えばネイティブの先生が、はい、ここに住んでるんで、
はい、
まあ、朝とかよく顔あったりするんで、
はい、
そこでまあ雑談したり、例えば、うん、アメリカの選挙の話とか、
はいはいはいはいはい、
人なので、はい、そういう話をしたりとかしてますね。
ここってネイティブが最低1人いるって感じですか。
そうですね、最低
1人。それ2人になったりとか、状況によって。
状況によっては2人になったりします。
で今が2人なんですね。
今現在2人ですね。
2人ですね、
はい、
はいはい、最初ネイティブ留学初めてですか。
いや、最初いたライフセブンにいました、
ね、いた、
はい、
なるほど、
はい、その時カナダ人の方かな。
シアンドシーンもいますよね。
シアンドシーンはいなかった
です。あ、いなかったです
。自分行った時はちょうどいなくて、で自分が帰る直前に来られましたね、
ま、
はい、1人
タイミングだね。なるほど。このグランテってどういう学校なんですか。
そうですね、まず規模で言うと小規模ですね。
そうですね、マックスで40ぐらい、はい、
マックスで40です。
今は20ちょい、
もっと今もうちょっと増えてきますね。
30いないでしょ。
30はいないと思います。
なるほど、まあそれぐらいちっちゃい規模ですよね、
はい、
で安い。
安いですね。
で、オーナーずっといるから何か言ったらいいけど、
はい、
ちょっと韓国英語やから、そこは最初慣れないといけないと思いますね。
はい、あとやっぱりネイティブの先生が住んでるっていうところが、
う
ん、
そうですね、中にいますからね。
はい、
確かに。
はい、あとは立地が結構いいですね。
ああ、そうしよう。
はい。
便利な場所ですよね。
はい、目の前にスーパーマーケットもあるんで、
うん、スタバもあります。
スタバもあるし、
確かに。
結構まあアクセスもしやすい場所だと思います。
そうですね。それって来る前から分かってたんですか？
それは来てから、まあなんとなくオーナーさんからは聞いてたんですけど、
うんうんうん、
まあ来てみて、あ、なるほどなっていう感じでした、
ね。なるほど。インターンってやってみて英語の勉強の選択としてありですか？
そうですね、ありだと思います。うん、
どういう人がいいとかありますか？
どういう人がいい？
例えばでもそういうのが向いてない人とか。
向いてない人、インターンの向いてない人、自分コミュニケーションですかね、やっぱりコミュニケーション能力が必要かなと。だから例えば、まあ、オーナーさんとももちろんですし、あとは先生もそうだし、うん、学生、あとはそのハウスキーパーさんともやっぱりコミュニケーション取らないといけないの で、やっぱりその広くこう目を引き届かせて柔軟に入力を受ける方っていうのがやっぱり一番向いてると思います。
はいはい、いいですね。案外いないんですよね、そう。難しいなんです
かね。難しいと思いますね。
うん、
はい、
そうなんです。だからインターンって結構難易度高い、インターンじゃないな、その学生スタッフって難易度結構高いスキルなんですけど、
うん、
インターンでやってるからやっぱりスキルが足りない人が多い気がします。はい、だからいい人がいるときは結構学校の秩序が保たれるんですけど、
はい、
それによって変わっちゃう。今まで3つ学校行ってますけど、
はい、
その中だったらグランデがやっぱりダントツ安いですか？
安いですね。安さで言うと、はい、
やっぱりその分ボロいですよね。
でもね、自分が思ってた以上に大丈夫です。
あ、そうですか。でも試合の進路は綺麗ですよね。
そうですね、
もうちょっと、
はい、でもそんなに大きく変わらないのじゃないかなって思います。
あそこなんかちょっとファンシーな色を使ったりとか、ちょっと色が可愛らしい感じなところがたまに
ある。あ、ちょっと電気が向こうの方が弱いのかな、その全体的に。
どっちが？あ、こっち。
いろいろの方が。
ああ、
街の方が。なんかもうちょっと暗かったイメージがあります。あとは結構、多分街のあれもあるんですけど、
そっか、
セブはやっぱり大きいんで、いろいろは停電とかがちょっと、
はいはいはい、
急にあって、授業中断されたりとかっていうのが。
もともとセブが嫌でいろいろ行ったのに、インターンで帰ってくるときセブは OK やったんですか？
そうですね、いろんな人と会いたいと思う。
あ、逆に人が多い方がいいな
と。はい、で、ちょっとコネクションというか、そういうのもちょっと増やしたいと思ったんで。
コネクション増えたんですか？
増えましたね。結構いろんな人と会えましたね。自分が動けば会えます。
ああ、
はい、
自分次第と。
はい、自分次第と。
他の学校との交流とかあるんですか？
少しありました。一緒にアイランドホッピング行ったりとかもしました。
なんでつながるんですか？
エージェントさんとつながって、その方がそういう企画もしてるので、はい、
いいですね、
そこに一緒に参加してで知り合ったりしましたね。
なるほど、面白い。またちょっと話しますが、3つの学校比較したときに、
はい、
値段と施設でしょ、
はい、
他何かな、英語の授業、
はい、英語の講師の質とか
ですね。そうですね、
はい、
そういうのってやっぱ学校によって違いますか？
そうですね、違いますね。
おお、それは何なんですか？トレーニングですか？採用ですか？
どうなんでしょう。採用もありますし、で、まあグラントに関して言うと、
うん、
オーナーさんも何度も言ってるんですけど、採用基準がありまして、
うん、
まあペーパーテストの、
うん、
ももちろんなんですけど、
うん、
一番最初の一番重要な部分っていうのが先生の発音らしいです。
うん、あ、そうなんや。
はい。
へえ、お前発音頑張れよってちょっとそれやったっていう気はするけど。
そうですね、
はいはい、なるほどね。あ、そうなんですね。発音重視なんだ。
発音重視。
誰がチェックするんですか？
それも
ちょっと面白い。なるほど。ほんほんほん、
はい、
へ
え。実際発音のいい先生多いんですね。
あ、そうなんですか。他の人と比べて
比べて多いです。
あ、面白い。
はい、自分も本当にネイティブみたいなスピーキングする先生もいますし、
へえ、
そうなんや。綺麗な発音しますよ、本当に。
面白いですね、それ。
面白いですね。
なるほど。カズヤ君やっぱり連れてくきたいな。彼にジャッジしてほしい、うん、なるほど。え、じゃあグランテって値段安いですけど、
はい、
別に質がそんな低いわけじゃない。
落ちることはないと思います。
ないんだ、
はい、
あ、そうなんや。
そうですね、自分が思う
授業を受けてて、そう感じる、
受けてて思いますね。で、結構今も先生増えてる時期なんで、
その、そうですね、
多分短期で雇ったりとかしてるんですけど、短期で雇う先生ってどうだろうってちょっと思う
ので
、自分がちょっとオーナーに頼んでちょっと、
うん、
受けさせてくれって言って、
うんうんうん、
でちょっと短期で来られてるから先生チェックしたんですよ、
うん、
意外にレベル高いです
よね。何でなんですか。
他
す
ごいですね。他で経験されてる先生が結構入ってて、
なんでそんないい先生を集めれるんですか。
やっぱ発音重視で選んでる
って。それだ、そこなの。
結構重要かもしれないです、それは。
ちゃんと勉強しないとできないから、
やっぱ発音できる人ってやっぱりそれだけ、なんていうか、ね、センテンスもやっぱり綺麗ですし、なんていうか、
そっか、適当に喋ってるだけで喋れるって言ってる人とは違う努力があるのかな、
はいはい、ただやっぱり中にはちょっと早すぎる人もいますね。
あ、そうなんですか、
はい、スピーキングがちょっと早いと、
絶対みんな心配すると思うね。グランテ安いから、はい、先生多分給料安くて、
うん、
ちょっとしょぼいんじゃないかみたいな、
うん、
ただもうネイティブがいるのはあると思うけど、はい、なんかそうなんですね。僕授業受けたことあるけど、発音綺麗っていう視点は今までなかったな。ちょっと今度そういうふうに見てみます。
はい。
そっか。え、じゃあ3つ受けてみたけど、グランテ良かったんですね。
そうですね。ただ学生の立場からするとどこにフォーカスするかによってだいぶ変わるかなっていうのも、例えばまあスピーキング重視だったら、
はい、
全然グラントはありですね、
うんうんうんうん、
やっぱ発音も綺麗だし、
はいはい、
で
なるほど、
そのフリートークとかだと先生もやっぱりそっちの方が好きというか、
うんうんうん、
やっぱり生徒の話もいろいろ聞いたし、
うんうんうん、
まあ、自分もちょっと話
したし。なるほど。で文法とかになると違うと思うんですね。
だから文法になるとやっぱり自分は C&C で学んできたのがあるんで、うんうん、やっぱり比べちゃうところなので、
うんうんうん、
やっぱり C&C はその、まあ、有名な先生が
い
て、
はい、
その方の文法の教え方が半端なくこの
オデットです
ね。オデット
って文法クラスも持ってるんですか。
文法クラスですね。
それやばいんですか。
やばいです、
ね、あ、そうなんや。私の文法クラス、トイックしか受けてないや
ん。もうなんていうか、ポイントを全部最初にもう全部教えて。
パターンなんですよね。
パターン
と全部、
はい、
そうか、まあ、そう、あの人もちょっと自信持ちすぎなぐらいカリスマ化されてるから、
ね、
どこの学校と比べてもちょっとね、あるかもしれないですけど、
特殊ですけど、
うん、まあ、そうか、そういう意味では、
はい、
文法とか勉強するんだったら、まあ、自分が知ってる範囲でと向こうの方がいいかなと思
って
ます
、ね、テストから入った方がいいかな、
ね、
っていう感じはあります、
ね、トイック、アイレスとか、
はい、
こっち、ここはそういうのないですもんね。
こっちはやっぱスピーキングがどっちかっていうとスピーキング重視なんで、
じゃあ結構その知識がある人の方がいいってことですかね。
文法の
最低限の知識があって、はい、
そうですね、
超ゼロみたいな人が来たらちょっとしんどいかもしれない。
ちょっとしんどいと思います。
なるほど。ちょっと喋れるけどさらにブラッシュアップしたくて環境をうまく使える人、
はい、
周りの先生とかネイティブとかを使える人は安くて穴場ってことですね。
まあ、喋れない方でもその積極的に喋る方は伸びがやっぱり早い、
はいはいは
い、
マインドがある、
はい、そうですね。
そっか、なるほど、グランテっぽい、
はい、
他なんか聞いとかなあかんことあるかな。
ご飯が美味しいです。
だってさ、シアンドシーも韓国じゃないですか、
はい、
あそこもライフセーブ当時日本でしょ。あ、韓国ですか。そう、まだ
ちょっとね、忘れたんですけど、
シアン変わったんです。その3つの学校で行くと、はい、グランテ飯いいですか。
ダントツでいいです。
あ、マジで。
自分の中では
シアンドシー別にね、まずくはなかったけど美味しくはなかった、
はい、
で、ここは、まあ、僕何回も来てるけど多分韓国の学校の中の平均よりは間違いなく上だと、
はい、
普通に食べれる、
うん、で自分はご飯が好きなんで、
あ、
朝ご飯食べれるのが結構大きいです。
あ、他の韓国の学校は朝ご飯ないところ、
ね、食パン、生の食パンが
入ってくるので、はいはい、
だからそれがちょっと辛くなっていくんですよね。
ちっちゃいやつね、
はい、
あ、確かに朝から3食作ってくれますもんね、
はい、
そっか、うんうん、じゃあやっぱりいいわけですね。3つの学校でいうとネットどこが早かったんですか。
こっちですね。
ここ
グラントですね。 規模が小さいっていうのは逆に
視野の C ちょっとでかいですからね、
はい、
ライフセーブ遅かったの、
ね、遅かったですね、ほとんど使えなかった。
メッシュは
メッシュもちょっと合わなかったですね
マジで、
はい、
そっか、じゃあなるほどね、いや、うん、比較することですごい雰囲気が分かると思いますね、はい、今回、まあ、まだあと2ヶ月そのスタッフをやるっていうのが残ってますけど、はい、スタッフでやろうと思ってたことは得ようと思ってたその韓国のブラッシュアップとか英語のブラッシュアップはできてるってことなんですか、はい、
そうですね、ちょっとずつですけどできてると思います、ね、
それって授業の中にできるんですか、それとも先生と の, そのスタッフとして の,
日 常, 的
の日常の会話
大きいですね、
やっぱり授業じゃなくて必要性が出てくるん
ですよね、
はい、先生に伝え
ないといけない、それが大きいと思います。韓国語なんて特に
だって韓国できるからオーナーともそうだし、はい、日本人からも問い合わせ来るし、
はい、
もう中国は八方ですもんね。
そうですね、たまに日本人に韓国語喋ってる時ある俺今何て言ってたっていう感じで
それごちゃごちゃになるわ、
はい、
なるほど、わかりました。まあ、いつも最後に聞いてるんですけど、
はい、
留学を考えてる方、学校選びどうしたらいいかわからないとか、もうそういうところも山ほどいるんですけど、
はい、
そういう人たちに何かそのアドバイスとか
アドバイスですか、
あれば、
はい、まあ、マインドが一番大事っていうことですね。
マインドってどうですか、
方向性を決めて
自分のゴール、
はい、で諦めないこと、まあ、やっぱり心が一番、そのマインドが大事で、やっぱりその次言えることはやっぱり文法はちょっと
必要文法好きなんですよね、多分
好きという
か、まあ、好きというかすごい文法が大切っていうところが英語学習のベースにあるんですよね。
それができたら、うん、後がだいぶ楽になるというか、
うん、なるほどね、
はい、
そっか、今ちょっと出た心折れた時に、
はい、
まあ、ゴールがあったらみたいなことを言ってましたけど、はい、今のコツコツコツコツやるタイプじゃないですか、
はい、
英語学習で心折れたことあるんですか、
まあ、ないですね
もともとマイペースなんですよね。
マイペースですね、相当
あんまり周りに流されない、
流されないですね。
自分でやるって決めたことはこう毎日ちょこちょこできるん
ですね。そうですね、
いやすごいな。1年半前2015年の2月に比べると英語力、韓国力の成長は自分でも肌で感じてるんですよね、うん、で次その就職活動するときにも、まあ、仕事で使ってましたって言える状態になってきてるわけですよね。
そうですね、
うん、
まあ、もっと話さないとっていうところも感じますけど、
なるほど、
やっぱりその全体的にこうやっぱり見ていかないといけないんで、やっぱり日本人の方ともたくさんお話をして、うんうんうん、韓国人の方ともなるんで、うんうん、どうしてもそこだけ集中してとかっていうのは、ただ自分の時間はもちろん削られますよ、
うんうんうん、そうですね、
だから本当はボキャブもっと増やしたいのにっていうのがちょっとやっぱあるんですけど、うんうんうん、やっぱりどうしても最近だとやっぱり業務に追われて、
はい、
なかなか自分の時間は取れないですね、まあ、
そのマインドが大切なのは分かるんですけど、はい、今までまあスタッフとして生徒としてたくさんの生徒を見てきてるわけじゃないですか、
はい、
そういう目標設定って甘い人はやっぱ多いですか。
多いと思いますね。だから前にいろいろ見たときに、
うん
うん、台湾人なんでこんな勉強するんだろうってめっちゃ思ったんですよ、
うんうんうんうん、なんでなんですか。
やっぱりゴールがはっきりしてるんですね。
例えば
、まあ、自分の友達一人いるんですけど同い年 で、
うん、
でまあ、その子だと、まあ、オーストラリアの永住権が取りたい、
永
住権取りにアイエルツが必要っていう、もう明確なその、
うん
うん、そういうのがあるんで、
うん、
やっぱりみんな相当やってましたね。で、うん、結果も得てました、
うん、みんなそんな目的ないですからね、なんとなく喋りたい、うん、はい、でもその目標設定がすごい難しいと思うんですよ。
そうですね、難しいですね。
だってなくても生きていけるから。
はい、
僕もないんですよ別になんとなくできちゃうから、
はい、
でも絶対もっとできた方がいいし、全然できてないし聞き取れない時もたくさんあるんですよ、うん、昨日もネイティブワーク喋ってると、
はい、
やっぱついていけない時あるんですよね。
あ、
そういうすげえストレスなんですけど、
うん、
でもなんとなく生きていけると、
はい、
なんかね、本当に打ちのめされないとやらないというか、うん、
そういう意味で一番分かりやすいのは TOEIC っていうのは分かりやすいですけどね。
あ、
まあ、まあ、点数取るっていう
数字になるから、ね、
はい、
TOEIC もっと取ったろうっていう気持ちはないんですか。
もうないです
じゃあ目標失ってい
やもう
750台かみたいな、 いいと思う。
海外就職が目
標。あ、そうかそうか、就職がゴールやから、
はい、
なるほど、ゴールが大事と、まあ、はい、みんなが言ってますけど、ゴールが大事と、はい、文法はやった方がいいと、
はい、
いうことですね。
あとはまあ授業で言うと、
はい、
自分がいっぱい喋った方がいいですね。
そりゃそうですよ、
はい、これが一番難しいところなんですけど、だから
性格とかあるだろうな。
あると思います。だからベストは先生より喋る、
はいはい
はい、だから大体やっぱり授業マンツーマンって はい、どうしても間が生じて、はい、先生がそれを埋めに来るっていう、はいはい、感じなんですけど、まあたどたどしくてもいいですし、もう単語も投げかける、もう何でもいいんですけど、とにかく喋るっていうことですね、うんうんうん、
それ意識すると
、はい、もうダラダラ喋ってもいいんで、
最初はね、
やっぱり口に出すっていうのが
言葉に出すね、はい、大切ですね、はい、みんな考えすぎて言葉出してないですからね、そういう人いますからね、
はい、
なるほど、参考になると思います急に出発前のところ、
はい、
ありがとうございました
引
き続き頑張ってください、
はい、ありがとうございます、はい、
またあの機会あったら話聞かせてください、
はい。